おはようございます。高田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
奇妙な三枚おろしでございまして、この本は1年と8ヶ月前にオリンピックの話題に向けてまとめたネタだったんでありますが、そのオリンピックは1年延長に、そしてパラリンピック、オリンピック両方とも過ぎ去った今になって引っ張り出して、オリンピックを振り返りつつ語ってみようかなと思って取り出したネタでございます、
はい、
語っておりましてももう1年8ヶ月前と日本変わってるんでございますね。私がゴルフでは渋野日向子を例に出したんでございますが、なんとオリンピックでは稲見萌寧銀メダルね。渋野頑張れ、それしか言いようがないんですが、はい、まあ忙しいもんだね。最もわかりやすいのがゴルフで、これは不利な状況にどう対処するか、これ私の説ですな。桜井さんが懸命に進めておられますのは、メダリストの条件、不利な体制、不利な条件、自分の弱みを、それをどうカバーしていくかにかかっているという、
はい、
だから弱みをどうこらえるかっていうスポーツがあるとすれば、ゴルフというのはそういう弱みを自分で操作するスポーツであると。ゴルフというのは手に持つ道具でありつつ、手で操作するとミスにつながる。ゴルフってのはその道具は手で持ってるんですね。ところが手で、打ちますと手打ちと言いまして、ランクの低い技術になるわけでありますね。時々道場の先生が言う言葉の中に、勝とうとするから勝てないんだって。負けないという自分を作りなさい。こういう言葉がね、この年になって、ものすごく身に染みるんでありますね。さあ、桜井氏でございますが、勝負の場において、相手との間を持てる人が強いという。
はい。
相手とのいい距離を保てる。一瞬のうちに。
うん、
モハメド・アリ、ボクシングのスタイルは華麗であった。蜂のように刺し、蝶のように舞うってあれ、間の取り方なんですね。陸上や水泳もそうで、スピード競技では初動のスタートにいかに間を合わせるか。ウサイン・ボルト、北島康介など、間が非常にいいと。桜井氏書いております。彼らは孤独な修行者ではなく、陽気なアスリートたるべきだと。陽気なアスリートたるべき。条件として、間というものを感性で人柄にこう滲ませているという。
それって、うん、例えばこうテニスとかね、
うん、
こう誰かと対するっていうスポーツだと、うん、間ってあるのかなと思うんですけど、うんうん、水泳とか、うん、陸上のこう短距離なんかも間は大切ってことですね。
そうなのよ。
それが不思議。
これちょっともう別の話いっちゃおうか。
はい。
間って言うんじゃないんだけど、もう俺ものすごく感動したオリンピックのシーンがあって、皆さんこれ終わりました、オリンピックの話ですよ。
はい。
間と言うんじゃないんだけど、一番感動したのはパラリンピックボッチャ。
はい。
杉村英孝選手ですか。金獲得した方です。車椅子の方で。この方が最後の一投で、完璧なところにボッチャっていうお手玉を置いたんですよね。それで勝利を確認した時に、どちらかっていうと引き気味の表情の人がうわーって拳を握りしめて雄たけびを上げるっていうのは胸が震えますね、
はい、
ずっと普段も車椅子のこの方はそういう声を出さない日常でこらえてらっしゃるんでしょう。でも一瞬だけもう表情顔を歪ませてうわーっておっしゃったっていう、あれもうジーンと来たのね、
うん、
叫んでいいんだ、うん、パラリンピックにはその意味があるよね。普段こらえてる彼らが雄たけびを上げるっていう、そこがパラリンピックの値打ち。それから女子マラソン道下、
はい、
美里1メートル44センチ、ちっちゃな女子マラソン、
はい、
盲目のランナーですよ、
はい、
人が金メダルでゴールするその直前だ。もうあれ、間合いとしか言いようがない。
直前？
うん。ハンドラーっていう、
はい、
輪っかを前に話した、手触りのとこで話した、あれの通りだよね。ハンドラーって言われる、こう、 方向指示器の大役の人と一緒に入るじゃない、うんうん、
はい、
あれどこのパラリンピックの最終コーナー見てもみんな一緒ね。ゴールする直前ハンドラーの人が絶妙のタイミングで一歩下がんの。
はい、
競技者にテープを切らせるのよ。あれ間合いだよね。あれほ
ん
とどこの国もそうよ。
うん、
するとかなりあの手のところで話したけど、
はい、
ハンドラーの方あのあれだよね、ほとんど会話してないよね。
うん、
あれ記憶に間違いなければさあ行こうってあの道下にあのダッシュを呼びかけたのは言葉ではなくて動きだったみたいね。うん、このあたりいいっていうかこうなんか最高の一瞬だなと思って見とれたわけでありますけどもね。
はい、
お時間でございます。今日また明日のまな板の上で。